イカと
フィナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
あと1回で200回。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語って、なんと次は200回になるラジオです。
なんと、
うん、
はい、自己紹介からいきましょう。
ドンキホーテで足が温まるやつ買ったイカです。
はい、アイスコーヒーを頼もうと思ったらホットが出てきたけど、しゃーなしホットをもらったりのりです。
まさかのかぶった
。嘘。
自動販売機でアイスコーヒーを買ったら、はい、熱々のホットが出てきた。 OK です。
いや
すごい、びっくりした今。
夫婦で一緒のことしか考えて
ない。いや、なんかそのこの自己紹介ってだいたい始まる前の5分間ぐらいで今日何喋ろうかなって言って、みんな一回シンキングタイム入ったと、
はい、
OK 俺あるわみたいな感じで始まるやん。だから別にネタ合わせとかしてない。
打ち合わさないからね。
けど、この前会社に行って、
はい、
で自販機ポチッと押したら、俺はアイスを押したはずで、ってかアイスしかないねん、そこ。
アイスしかない、ね、
そう、冷たいしかない自販機やのに出てきたのがホットやって、なんでやねんってなったっていうことが、
話をしたいのにかぶった
そう。
私はなんか普通にコーヒー屋さんで、うん、アイスくださいって言ってんけど、うん、でもそれが多分伝わってなかったんやろな、うん、なんか自分もイヤホンしてたし、
あ、
よ
くないね。
そうそう、なんか向こうが返してきたのもうまく聞き取れてなくてホット出されて、あ、はいっつって受け取って
特に抗議もせずね、
聞き返したんが、ね、え、ホットのアイスコーヒーですかって聞き直されてるかもしれんから。
じゃあ
温めますねって、だからアイスコーヒー温めてあるかもしれない。アイスコーヒーとホットコーヒーってちょっとちゃうやん。
あ、違うよ
ね、
うん、
まあ違うね、
うん、なんか成分ちゃうやん。
え、そんな注文ある？
いや、分かん
ない。ホットコーヒーアイスでって言ってない？
言って
ない。意外と店員は慣れてはるかもしれん。僕はドン・キホーテで、はい、足温まったなっていう。
なるほど。
最近足冷たいねって話だけです。
なるほど。
はい
はい、まあ、とりあえずですね、あれをしなきゃいけないんですよ、
うん、
ボドオタのコーナ ー,
あー、もうやるんすか？
そうなんですよ。エンディングでいつもやってたんですけど、うん、一回お休みしたら、うん、えらい量たまったんで、
うん、そうなんですよね。
ちょっとオープニングでやっていこうかなと思って、
もうざっくりざっくり
バッタバッタ、ね、オープニングというか前半でやろうかなと、うん、
前半でね、バッタバッタ切り倒していきたいと思います、
はい、
もう早速いくよ。はい、
行きましょう。
ミナッチさん、私はスマホ開いたら息をするようにツイッターを開いてしまいます。他にすることがあって開いたはずなのに、イカさん&リニョイさんに現場で会えるの楽しみです。会えましたね、
はい、現場前の話です、
ね、そうですね、
スマホを開いた時のルーティーンの話してます
ね。そうですね、はい、だからこう僕もそうなんですよ。ツイッターからスタートですね。
この3人多分全員そうですね。
だから スタートアップに入れときたい。電源入れたらもうツイッター上がるようにしときたい。
確かに。
ぐらいの気持ち、
はいはい、続きましてテチロンさん、朝一のルーティーンは、通知を全部ゼロにして迷惑メールを空にして、そしてのログ本をもらってツイッターを開く感じ。イカさんと同じブラウザのタブは残さないどころか使ってないアプリ全部終了させる派。Windows 98ME のメモリーリークのせいで終了癖がついた。プニルまだ生きとったんかはあれということで、まあエンジニアがねすごくよくわかるって拳を握りしめるタイプのツイートでございますが、
なんか2000年前後ぐらい、西暦2000年前後あたりって、ね、なんかそのスレイプニルとかね、うん、なんかみんなインターネット老人会がね、まあ、ワクワクする時代、
ね、まだ Windows がよくフリーズしてた頃の話です。
そう、
はいはいはい、
でこうミータン使ってるから
あの、ね、ME のことミータンっていうのは完全に多分の老害やからね。
いや本当メモリを管理するっていうことすごい大事やと思ってたから、最近のやつメモリ気にせんでるのがちょっと辛い。
辛くはないよ。
いいやん、
便利便利。
なんか勝手にやってくれるんでね、
この朝のルーティーンはすごい時間かかりそうですね。
いやでも通知俺も全部ゼロにするけどね。
あ、本当？なんか私トップページだけゼロにするけど
ね。
テチョロンさんから話聞いたんですけども、うん、バッチが嫌やねって。
わかるわかるわかる。
数字がついてたら絶対消したい。
いるいるいる。
え、俺今ね8000とか1万とか今 LINE
30分とか軽いそうだけどね
LINE 3900
ありますいや毎日やってると意外とそんなに
あそうなんかな
そうで俺もアプリストアだけその、うん、手動更新してるせいでバッチつくけど、うん、それ以外はゼロ件
あそうなんだ、うん、
あバッチついてることに安心感ある俺とは違う、ね、
怖い怖い怖いもう次行きましょう
はい小夏美さんスレイプニル使ってますがネット小説の読む専用みたいなポジションです、うん、パチンコシミュレーターの尖りっぷり笑いました現場の新作まだまだいろんなものあるなということでは
いプニル使いがいました
いましたなんかスレイプニルってみんな大好きなんやな、
ね、パチンコシミュレーターもね
あの買ってあの箱開けてニヤってして終わってるんで、はい、早めにあの201回ぐらいで紹介して
そうね
遊ばせてもらわないですね
はい、
はい
次ノスゲームさんはいイカラジ第197回拝聴私も息子から呆れられるぐらいツイッター見ちゃう人なのでスマホで最初何見るって話、話題はうんうんうなずいて聞いてました現場ではノスゲームメンバーとして大活躍してくださるイカさんが宣伝してくれて感謝感謝ですと、土曜日は定20でイカさんと握手とはい、ね、
定20にいました
いましたね、
定20にいましたこれ過去形になるんですけどあの、はい、いい感じでした、
うんうんうん、
そうですね、
うん
はい、では続きましてピピタパンさんイカラジ第197回拝聴現場注目作紹介なので行かれる方は必聴ですね静岡発のゲームが注目されて嬉しい、スマホのブラウザのタブなんですけど普段全然意識してなくてサファリ確認したら188個開いてましたイカさんにドン引きされそう大型なので許してくださいということで188個は私もドン引きです
こんなに開くことあるんや
iPhone とか の,、
はい、
あのメモリ管理が別で、
うん、
サファリとかそういうのも開いてるけど、
うん、
あれってただの履歴なんですよ
まあまあそうやね
だからあの開いたら開き直し上がるんですよ
利用が入るね
だからメモリに残ってるわけじゃないので、うん、それとは別と思ってください
だから僕めっちゃでもこんだけタブ残ってんの嫌やで俺
ああ俺はそれはあえて残してる
へ
え
お次はゲナさん、イカラジ拝聴、おけいさんもだけプニル使いだったのか Windows 時代はお世話になったから Android でもメインブラウザしてますなんなら Fire タブレットにも入れるくらいには気に入ってる気のせいか番組冒頭のおけいのが今までよりゆっくりの言い方になってるような
あ、気づかれましたか
ゆっくり言ってたんですか
ゆっくり言ってます
落ち着きを出さめ
そうなんだ
なんかあの千葉美氏に毎回真似されるから
あ、真似された
から子供の千葉美さんに真似されるようになってから
おけいの
そうゆっくり言うようになりましたね
マジか
チュパミシは本当にもう俺のマネーしょっちゅうしてるとか言われてなんかどういう風にしてるんやろっていつも思うんですけどねなんかマネ好きみたいです、
はい、気づかれたのはちょっと不覚ですね、
まあ、ここにもプニル使いがいました
すごい着眼点がすごい、
はい次いきます、キンさん、イカラジ197回、ゲームマ直前注目作9選は嬉しいよくある紹介されているのに作者が気づけないにも配慮されていて完璧ですまだミスおすすめは少ないイメージなのでなおありがたいということでございまして、
はい、
あのボドゲラジオね、
はい、
をまとめてらっしゃる金さんっていうこと
で、そうですね、
はい、あれですね今回はその、ラジオ更新しましたよのツイートの中に、
うんうん
紹介したサークルさんの、ツイッターのアカウントのリポをくっつけたんです
ね、はい、アットでね、
まあ、9000ぐらいやったからできたよね、うん、それがもっと多くなってくるとちょっと難しいんですけど、
う
ん
う
ん、
あとうちの9選は尖ってるので、
はい、
参考になるかと言われると
まあそうね大手さんとかその聞き慣れた方を別にわざと外したわけじゃないけどたまたまそうなったから
いや僕なんて本当にもう尖ったとこしか見んかったから、
うん、
けどなんかそれでも選んでもらいたいだから数が多いから選んでもらいたいって気持ちがたくさん、ねうんうん、おられるのかなという感じがしますね
確かにじゃあ次宮宮さん現場2022秋会拝聴、数字や確率の話してる時のイカさん生き生きしてて好きです気になる作品がどんどん増えていくなということで確かにまあイカさん数字がどんどんでかなるの好きですからね、
うん、そうなんですよ今回もねあのでかくなるやつ買ったんで
みやみやさんもポッドキャストですごい紹介してたんですけどすごい膨大な数 の,、うんうん、あのゲームを紹介してて、だからこれだけ調べ上げるのすごいなと思って、
うん、もっと調べ上げた方がいいんかない
やまあ逆に我々はおすすめ教えてくださいと思いながら紹介してた節もあるんでね、うんうんうんうん、
確かにね
僕一応ねあのスペースであの全部読み はい、ある程度までやった
んで全部読んだ
全部読んだ
3分の1ぐらい。いや無理無理無理、まあ、カタログもっと早く売ってほしい。
確かに、
はい、
では続きまして、
はい、
はい、野崎にさん、スマホのクロームの多分今80個開いてる笑っということで、
だからスマホのクロームのタブは開いてていいんです、はい、メモリ食わないんで、
いっぱい開く人とあんまり開かない人ね、
けど閉じてもいいんです、おけさんのように
怒られなかった
はい、大丈夫です、はい、ビッグテクニコ第3大ちゃんですね、はい、イカラジ第197回拝聴、パチスロシミュレーター気になってた、もちろんみんなカチカチくんじさんやで、やれこれは設定後だの、いや低め奇数のただのバカブキだの、六角なのにずっと下皿なのはレア役被験からやとか言いたいと。
ちょっと何言ってるか分かんないです、ね、
全部
専門用語多いな
全部
まずカチカチくんって何なん、
あの数を数えるカウンターなんですけど、それがパチスロ専用カウンターなんで一気に6個ボタンがあってそれで数えれたり、その普通のね、あの、うん、野鳥の会とかやったら1個じゃないですか。
確かにさ、はいはい、ゲームマンのさ入るところの入り口でもあの数えられてたよ、う
ん、うん、野鳥、俺が野鳥になってたの。
そうそうそう
けどあの、ね、道路調査とかになると6個ぐらい並べて、うん、木の板に貼り付けてたりするじゃないですか、うん、あれを小さくいい感じにしてくれて確率とかも出してくれるのがカチカチくんなんです
。じゃあパチスロシミュレーターのこの、同人ゲームでやってることをやるためのもの。
いえ、ちゃんとパチスロシミュレーターは書く紙があるんで、
うん、あカチカチしなくていいってこと。
カチカチもしていいんですよあの今度無理やりさせるんで安心してください。
はい、続きましてギヤマさん、会場の喧騒で声をかけても聞こえなかったので物でつつくというコミュニケーションをさせていただき、宣言通りイカさんに声をかけましたと。つつかれたんですか。
つつかれたような気もしますし、ほんで僕あの全然そういうの気にしないんで、こう、はい、あのつつかれながら、確かにあの戦利品を片付けるというか、
はいはい、
帰ってきてからそのスーツケース開けて整理してたりすると、うん、ギヤマさん あの名刺が出てきたんで、ギヤマさんどれやろう誰やろうってなってで、ギヤマさんはぜひ次回も僕にギヤマですと、
はい、
あの宣言していただけると僕にっこりします
って。はい、篠和さん、ゲームマ戦利品ということでね、何よりも普段お会いできないクリエイターさんやボドゲポッドキャストの方とお会いできたのが何よりの戦利品、イカラジとおしゃさんには改めて感謝のツイートなり DM なりするぞということで、
はい、それが前回ね、
そうですね、紹介させてもらいましたね、う
ん、いや篠和さんシュッとしたねイケメンなんで、あのただただジェラシーなぜ俺はこの世に生まれてこなかったのかみたいな
怖いわ
ことを考えながらじーっと睨みつけてましたけど、
ちょっと顔見ただけでそこまで行くの怖いわ
、はい、おさのねさん、イカラジ、フロリストリー面白そうということ
で、面白そうと思ってもらえてありがとうございます。
伝わってますね、
ファッションだけで喋り続けたから、
はいはい、いろんな人の感想も聞きたいなと、僕だからね、あの思い込みの可能性もあるんで、
そうですね、
はい、なんかノスモさんとかね、
う
ん、
やってはったんで、
はい、
はい、次100円さん、聞きました、フロリストリー気になりますね、おしゃさんにでも触れていた気がすると、
うん、
ちょっとおしゃさんにの回まだ聞けてないんかなと思うんやけど、うんうん、どんな風に言ってたかちょっと気になりますね、
なんか触れてたような気がする、
は
い、
うんうんうん、
なるほど、はい、みなっちさん、現場の思い出シリーズ、イカラジのイカさんりのりさんに会えた、実際お二人に会って思ったのがツイッターアイコンの絵とそっくり、なんかいつも聞いてるラジオの声だったから初めて会った気がしなかった、ラジオあるあるということでイラストつけてもらってます
ね、
はい、イラスト私がコナンの犯人みたいな感じになってます、
そう
まだ見ぬお計算
ねえ、あの名刺ごまね、あの、はい、なんとか持ってたんで、
うん、
あの渡したんですけど、はいはい、あのおけいさんのやつが僕品切れになってて、
あら、まあ
うん、おけいさんの渡せなかったんでね、
いやまた今度会った時にお渡ししましょう、
はい、
そうですね、
なんか無理やり九州行きたいです、
はい、
はい、では続きましてが、
はい、野崎国さん、移動中聞いたふむふむと、いやー、はい、これふむふむ怖いっすね、
プロリストリーの回ですね、
いやーどういう含みがあるのか、
ボドゲ編集長って名前になってますからね、
ね、あ
の本当だ、
これあのねアイコンというか、
うん、
あのツイッターに認められるとこの名前変えれなくなるんで、あの社長になった時にボドゲ編集長のままなるらしい、
怖いよ、
なるんでね、気をつけてください、
はい、では続きまして山梨のキラさん、
はい、
ネットラジオはゲームマーケットなどで盛り上がってます、熱い参加者の余韻が伝わるところが素敵ですということで、会場の様子、戦利品紹介、前後の話とどこまでもどこどん聞く価値たくさんということで、
うん、
まあ、ホラボドさん、おしゃさんにさん、イカラジ、チッチテイさん、ボドゲ家族といろんなハッシュタグついてくれてます、
う
ん、
そのメディアがすごい増えたというか、その発信してくれるところがめっちゃ増えたんで、はいはい、もうそれ全部聞いたらなんかゲームは行った気分になるぐらい感想がね、あのそういうのっていいよね。
確かに。でこれ上げてくれてるのはね、うん、あのポッドキャストやラジオだけでしたけど、はい、YouTube の方でもね、うん、たくさんチャンネルさんの方ありますから、
うん、
はい、そして篠和さん、イカラジ198回拝聴、メールをわざわざ読んでいただけた、嬉しくてそこだけ何回も聞き直してます。りのりさんがそんなに短時間しかいなかったとは、そんな中でお会いできたとは何たる幸運、お二人とも現場堪能できたようで何よりです、何回も聞いてもらえて嬉しいですね、うん、
はい、
はい、
その僕はブースにいたんであれなんですけど、りのりは動き回ってたから、りのりと会えた人は幸せが、はい、あの来年幸せになれ
る来年ない、
そういう効果がある、
効果あります。今年は耐えてください今年いろいろやった人は耐えてください、来年幸せ、
ね、今年で権利使っちゃったら今年いっぱいで終わりなんでね
そう
短いんでね、あと2ヶ月
のちょっとしかないんでね
なんで年末で切る仕組みになる
いや分からんけど
そこから1年でいいやろ
いやあかんあかん、
なるほど、
はい、
はい、ということでね、あのたくさんあのコメントいただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、このような形でハッシュタグイカラジでつぶやいていただきますと読み上げさせていただきますので、イカラジスタの皆様、イカラジスタの皆様はぜひぜひツイッターにご投稿の方をお願いいたします。
はい、後半となりまして
ゲーム紹介を行います。
イエーイ、やったー、
ポッポッポッポッ、はい、今回紹介するゲームは新作だぞ、テルテムでございます。
あ、話題になっていますね、
はい、
うん、そうですね、ゲームは前後ぐらいで出ましたね。
そうですね、はい、テンデスゲームさんの方から、はい、発表されました、うん、ダニエル・タッシーニとシモネル・チアーニの新作でございます、
うん、なるほど、有名人、
超有名人です、
うん、
具体的に言うと例えば、マルコ・ポーロの旅路であったりであるとか、
はい、
あとあれ歯車のやつ名前忘れた今、
ツオルキン、
そうツオルキンだったりとかっていうのが有名なペアでございます
なるほど、
じゃあもう絶対おもろい。
そうなんですよ、
ね、いや確かに今回はだってお圭さんあんまり調べずに買ってたもんね。
はい、もう今回はこの2人やったらええかと思って買いました、は
い
は
い
は
い、珍しい、
はい、で、ゲーム自体はですね、はい、1人から4人、
うん、
14歳以上60分から100分ということで、
うん、
まあ間違いなく重量級ですよ、う
ん、
というゲームでございます。
そうですね、
はい、でこちらも早速遊んでみたので今日ご紹介していこうと思うんですけども、
いやい
やいや、じゃありのりさんどんなゲームですか？
りのりに振られた。
まずさ、ティルトムって何なん？
町の名前ですね。
ああなるほど。なんか結構さパッケージには、
うん、
こうなんかお祭りみたいな
感じ、うん、あそうですね、
にぎやかな町の様子が書かれていますね。
書かれています、
はい、書かれていますよ。
そういう感じのゲームです。
ああ
もうだいぶ早めに諦めたの。
いやいや、中身はですね、
うん、
中身はですね、結構ね地味なボードが入ってるんですよ
確かに、
はい、でボードだけ見ると結構地味だなって思うんですけど、
うんうん、
駒の色が鮮やかなので、
ああなるほど、
あ結構ね、そのなんかそれこそマルコポーロみたいにこう旅していくんですけど、
はいはい、
旅した上でこう家を置いたりとか、こう柱置いたりとかするとどんどんこう盤面が華やかになっていく感じがしますね。
します、
はい、そんなゲームです
そんなゲームです。
しましたか、
はい、
はい、じゃあ補足していきましょう、
はい、
ティルトムはですね、まずプレイヤーたちは何者かというと、
はい、
初期ルネッサンス時代の、
うんうん、
裕福な商人でございます。はい、我々全員商人、商人なわけですね、
うんうん、
で、まあ、この頃の商人というと一つの町で商売してるだけの、存在ではなくてですね、
うん、
実際にいろんな町を旅して、
う
ん、でその町ごとに商館、その商いをするための建物ですね、
うん、
を建てたりであるとかで、物々交換みたいな形で、
うん、
まあ、いろんな商品との商券を広げていったりであるとか、
うん、
であるいは貴族とコネを作っていくであるとか、
うん、
そして、まあ、とても重要なのは、大聖堂ですね、はい、まあ、あの宗教との結びつきっていうのは非常に大事だったので、いろんな町に行って、まあ、そこに寄付する形でコネを作っていくとか、
なるほど、
っていうことをしていた人たちでございます。
そうやったんか、
はい、でそれがこのゲームの中でも再現されているよというところでございます、はい、まあ、フレーバー的にはそのところなんですけど、ゲーム自体のギミックというか一番、分かりやすいところで言うと、ダイスドラフトをしていくゲームとなっております。
はい、
各ラウンドでダイスドラフトをして、でドラフトをした時に、どの資源が何個もらえてどのアクションをするというのが決まります。でそれを全員で手番ぐるぐる回していきながら各ラウンドで中間生産
はい、
はい、まあ、ちょっとずつ得点計算をしていきながら、うん、で、たくさん、さっき言った商館、まあ、建物と柱ですね、うん、はい、まあ、こちらも大聖堂への寄付というふうな部分の象徴だと思いますが、これを、たくさん建てていると得点が最後がっつり入るよみたいなゲームとなっております、
は
い、
そうですね、
はい、で具体的にじゃあ各ラウンドの進行の話をしていきますが、
うん、
このゲームですね、ラウンド自体は4ラウンドやるゲームとなっております、
はい、
で各ラウンドの中で5フェーズに分かれてますよと、で5つのフェーズあんのかとか覚えること多いなってなるかもしれないんですけど、実際には2番目にあるアクションフェーズ、
うんうん、
ここで3手番、
はい、
自分でアクションをやると、うん、いうところがまあメインになってまして、
そうですね、
でそれ以外の部分はほぼ自動的に物事が進んでいきます、
はい
はい、でここでお気づきかと思いますが、
うん、
3手番しかない、それが4ラウンドやる、
は
12手番やったらゲームが終わるゲームです。
少なー、なんかさ最近のというか前、うん、ゴーレムとかもそんな感じでしたね。
そうですね、まあ、ルチアニが絡んでたというところでゴーレムはちょっと前の作品でありましたけど、
うん、
これなんかも手番数がすごい少ないっていうふうなゲームやったんです。まあ正直結構最近のトレンドやと思います、うん、
なるほどなるほど、
まあ、ラセルダなんかもその傾向がすごい顕著ですけど、
はいはいはい、
1個の手番アクションをやったことによってすごいたくさんのことが起こるみたいなタイプのゲームっていうのが最近、まあ、流行りというか重げとしては一つのトレンドなのかなと思いますけど、
普段 ね、あの、うん、調校しないお計算が調校するタイプの、
うん、そうですね、
ゲームですね、
はい、ちょっとその話も後ほどしようかなと思ってるんですけど、うん、
はい、
まあ、具体的にはじゃあどんな風にゲームが進行するかというと、
はい、
まず最初に、準備フェーズ、
うん、
こちらはサイコロの準備です、
うん、
もう振って、コロコロ置いていくというだけでございます、
はい、
で2つ目のアクションフェーズっていうのをやって、
うん、
先ほど言った手番をやって、
うん、
で次が国王フェーズと言いまして、
はい、
まあ、このゲーム国王トラックっていうなんかトラックがあるんですよ。
うん、
でそこがまあスゴロクみたいになってまして、
うんうん、
定期的に全員二歩下がれとかいうふうなことをさせられるやつで、真ん中よりも低いところにいたらマイナス点食らう、
はい、
真ん中より高いところにいたら点数がもらえるみたいなトラックがあるんで、
うん、
まあ、この罰ゲーム付きスゴロクみたいなところの得点計算をするっていう国王フェーズ、
はい、
でその次に見本市フェーズっていう各ラウンドの中間決済、
うん、
これをやった後整理フェーズ、まあ、クリーンアップですね、次のラウンドに向けた準備補充とかをやって、
うんうん、
次のラウンドへっていう風な感じになってます、
はい、
でアクションフェーズでじゃあ何すんねんという感じですけども、ここはさっき言ったダイスドラフトです、
うんうん、
まず、手番の頭にですね、
はい、
サイコロを選びます、
うんうん、
でこのサイコロを選ぶときに、
うん、
まあ、盤面上でいうと左の部分に何ていうんですかね、歯車みたいな感じで、
はいはい、
まあ、置いてある、
うん、
ボードがあるんですけど、うん、これが、各アクション、
うん、
6種類あるアクションと対応しています、
うん、
でそこにサイコロが置かれていまして、
うんうん、
サイコロの出目 と、そこでもらえる資源の数というのがまず、決まります、
はい、
でさらに、サイコロっていうのは全部で5色ありまして、
うん、
そのサイコロの色っていうのがもらえる資源と対応しています、
うんうんうん、
まあ、つまりサイコロを選んだら、あなたは今回羊毛羊の毛が、5つ手に入りますよとか、
はい、
うん、お金が1個入りますよとかっていうふうに、うん、まあ、もらえる資源が決まるんですね。
そうですね、
はい、でそれだけではなくって、
はい、
そのサイコロが置いてあるところには、
うん、
アクションがアイコンが書かれています。つまりサイコロを取ったことによって今回私はこのアクションをしますよっていうのも決まるんですね、
うん、
はい、つまり1個サイコロ選んだだけで、
はい、
もらえる資源と何をやるかっていうのが一撃で決まります、
うん、そうですね、サイコロ置く場所が決まってるからね、1のサイコロはそこ、2のサイコロはここみたいな、
あ、そうですね、出目ごとに、はい、ラウンドの頭で決まっていく感じですね、
うん、はい、
で、さらにですね、ここが悩みどころのポイントなんですけども、
うん、
資源がたくさんもらえる場合、
うん、
そこで選んだアクションは、少ないアクションポイントで実行してもらいます、
うん、
で逆に、少ない資源しかもらえない場合はたくさんのアクションポイントがもらえますよっていうふうにルールになってます。
反比例してますね、
はい、具体的には、7引く、出目の数がアクションポイントとなります、
はい、
で当然たくさんアクションポイントがあればあるほど強力な効果を使うであるとか、まあ、手番にできることが多
い
ので、
はい、
アクションポイントは多ければ多いほどいい、
確かにな
ところなので、まあ、今回もらえる資源とでやりたいことに対するアクションポイントのバランスを考えながらダイスを選択していくことになるということになります、
はい
はい、でじゃあアクションとして何があるかなんですけれども、
うん、
このゲームリニューレさんが言った通り旅をするっていうのが一つ大きな目的となっています。
確かに、
まあ、マルコポーロよろしくですね、
うん、
どんどん商人コマっていうのを旅させていって、
うん、
各町に商館を置いていく、これめちゃくちゃ大事です、
うん、確かに、
なぜかというと このラウンドの後半にやる各ラウンドの中間決済、
うん、
ここでですね、特定の町、
はい、
まあ、このラウンドでは例えばティルトゥムっていう町で中間決済をしますよっていうのが表示されているので、うん、ラウンドの終わりまでに、その町に召喚建物を自分の色の建物を建てておくか、
うん、
自分の承認駒を置いていないと、
はい、
そもそもその中間決済に参加できないんですね。
あ、うん、まあ、商売してるみたいな感じだね。
はい、なので権利がそもそも得られないということがあるので、うん、まあ、ラウンドの終わりまで頑張ってそこまで行けというふうに言われております、う
ん
う
ん、確かに。
なのでアクションとしてもその、承認駒を動かす、承認アクションというのがあります、
うんうん、
はい、この承認アクションというのはアクションポイントを1使ったらマップの中で1歩動けるよみたいなことが書いてあったりします、
うん、確かに。
でさらにマップ上にではですね、
うん、
あの承認駒だけじゃなくて、
うん、
建築家駒というのもいます。はい、まあ、あのマルコポーロだとね、自分の駒、
はい、
基本的には、1個だけあって、
うん、
それが旅するっていう形だったと思いますけれども、ティルトゥムは1人のプレイヤーにつき2種類の駒が1個ずつ
あるわけですね。そこが難しいんだよね、
はい、で、この建築家駒は何するかというと、うん、教会に対する、まあ、寄付であるとか、
うん、
まあ、その大聖堂の建築に携わるというところに、うん、関わってきます、
う
ん、なので建築家も、どんどん移動していって、
うん、
いろんな町を渡り歩きながら、
うん、
柱を建てる、まあ、これが、そこに、まあ、教会に多分寄付をするとかってことなのかなと思ってるんですけども、うん、まあ、自分の粉かけて町ですわと、
はい、
いうことを、そこに立てておくんですね、アピールすると、
うん、
でその建築柱を建ててある、ところに大聖堂っていうのが、
はい、
建築途中の大聖堂があるので、
うんうんうんうん、
まあ、そこに、石って石材を払うと、
うん、
建築に参加することができて勝利点になるよとかっていうのもあったりします、
はい、まあ、どこの町にはどういう大聖堂が建ってるっていうのが表示されたりしますね。
そうですね、
うん、
なのでこの建築家コマも、建築家アクションで動けるようにしていきます、
はい、
1アクションポイント使ったら1歩移動しますとか、まあ、いろんな効果が入ってますと、
はい
はい、で3つ目のアクションは、
うん、
依頼ですね、うんうん、まあ、契約アクションになってます、うん、
はい、
契約アクションは先ほど言ってた内容とは少しまたボード上で違うところにあるんですけど、
うん、
まあ、要はセットコレクションです、
はい
はい、このゲームですね、
うん、
鉄と、羊毛、
うん、
この2種類をですね、
はい、
使って交易をする商人たちが描かれていますので、この依頼、ごめんなさい、契約もですね、
うん、
まあ、この数の鉄持ってきたら何点ですよというふうな感じの、まあ、コレクションが書いております。
なるほど。
でこの契約をそもそも取ってくるのが契約アクションです。
はい、
はい、契約アクション例えば1ポイントあるんだったら1枚契約書取ってくるよとか、
うん、
いうふうなことができると思ってください。で、これが3つ目のアクションでした、
はい、
で4つ目のアクション、人物タイル、
うん、
はい、ここで、個人ボードが初めて説明として出てきます、
はい、
実はこのゲーム個人ボードが存在します、
うんうんうん、
で個人ボードにはですね全部で6つの、建物が書かれています、
はい、
3階建ての建物が1個と、
うん、
2階建てが2個、1階建てが3つ、
うん、
でそのうちの、1つ、
はい、
1階建ての建物には最初からおばちゃんが住んでます。
おばちゃん誰やねんこいつ、
はい、急に知らんおばちゃん住んでます。
誰、
まあ、これはですね、各自分の、はい、建物、自分が持ってる召喚ですね、
うん、
が、ある、まあ、いろんな町に散らばってるはずなんですけど、それが一箇所にギュッと まとまって表示されてると思ってください。
あ、なるほどなるほど。
でそこに住まわせて働いてもらってる、まあ、お手伝いさんというか、
なるほど、
まあ、人物ですよと、
うん、はいはいはい、
で最初から1軒の建物にはおばちゃんが働いてくれてるんですと、
うん、
で、2軒目以降にはそもそも人が入ってない、つまり誰も働いてない状態なんですね、
はい、
なのでこの人物アクションというのを使ってこの人を雇ってくるというのが、
うんうんうん、
人物アクションの概要になります、
うんうん、
はい、で具体的には
1
個の建物、まあ、1階建て2階建て3階建てってありますけど、
うんうん、
この建物を人物で埋め切ったら、
うんうん、
そこの屋根のところにですね、まだ自分の手元サプライになってない召喚駒というのが、
そうですね、
置かれているので、これが人物埋め切ったらアンロックされます。
はい、まあ、召喚最初は2個しか持ってないから、
そうです、
それをアンロックしていかないと建てれない。
そうなんですよね、
うん、
実は説明飛ばしてましたけど、
うん、
どんどん承認駒に建てていく召喚っていうのは、
うんうん、
サプライが最初限られているの で、
そうなんです、ね、
まあ、人物を増やしていって建物の中に入れていかないと、
はい、
途中で建てようにももう駒自体がないやんけっていう風になっていく、
うんうんうんうん、
っていうところでもちょっとバランスが求められるところなんですね。
はい、
でこの人物タイルには、たくさんボーナスがいろんな種類が書かれていて、
うん、
まあ、あの置いた瞬間に得られるボーナスであったりとか、
うん、
で全部、置き切ったらもらえるボーナスだったりとか、うん、みたいなことがいろいろ書かれてはいるんですけれども、
はい、
まあ、これを取っていくっていう人物アクション、
うん、
で、 次、5つ目のアクションが国王アクションです、
はい。
まあ、国王アクションは次の、国王フェーズっていった、まあ、あのマイナスがあるスゴロク、これを進めるというふうなアクションですね。
シンプル、
シンプルです、分かりやすいです、
うん。
で6種類目が、ジョーカー、
はい。
まあ、これは全ての残り5種類のうちどれか1個を選んでアクションをするよというふうな、コピーアクションですね、となっております。この6種類のアクションを駆使しながら、手番を繰り返していくというふうなゲームでございます、
はい。
で細かいところを喋り出すと、まあ、もうあのキリがない、
はい、もうこれだけでだいぶあの13分喋ってる、
はい、頑張りました、はい。で1個だけ言っとかなきゃいけないことがあります、
はい。
このゲームの最大の特徴はですね、タイルを1回手元に置く場所があるという、この地味な嫌がらせです。
確かに、だからまあそのタイルを持ってくる、
うん、
タイルを1回持ってくる、タイルを1回置いといて、
うんうん、
置くっていう部分だけを考えたらブルゴーニュの城に似てるよね。
ああ確かにそうですね、
うん、
そうブルゴーニュの城であるとか、
はい。
まあ、同じ作者でいうところの、マスターブルネッサンスなんかも、一回弾持ってきて、
はいはい、
でそれをどう置くかっていうゲームだったりするんですけ ど、
なる
ほど、みたいなその一回置かせるっていうのが実はルールとしてめちゃめちゃ効いてきていて、
うん、そうかも。
でこのゲームの中ではさっき言った人物タイルであるとか、
うん、
でさっき言った契約タイル、まあセットコレクションするタイルであったりとか、
はい、うん、
他にも助手タイルっていう、まあ、即時効果があるタイルとか、
うんうんうん、
紋章タイルっていう4種類のタイルがあったりするんですけど、
はい、
このどの種類であるかにかかわらず、
うん、
手元には4つまでしか持たれへん、
う
ん、
そうですね。
でしかもちゃんとそのフリーアクションを使って処理するまではそこに残り続けてしまうっていう風な特徴を持っています、
はい
はい。なので、自分のその新しくタイルが取れるけどもうすでに4つ埋まってるやんけ、
うん、
どうしようとかっていう、バランスなんかもあったりする、
うん。
でそのために、まあ、それをじゃあ処理するためにはいろんな、フリーアクションも存在するので、
うん、
それを使ってタイルをどんどんどんどん自分の個人ボードに置いていったりとか、
うん、
効果を使ったりするっていうこのパズル感っていうのが非常に面白いゲームとなっております、う
ん、確かに、
はい。というわけでですね、早速このゲームどこが良かったですかのゾーンに行こうと思うんですけども、イカさん聞いてみてもいいですか。
どこが良かったかの話が難しい状態。
そう今回ねイカさんが実はちょっとピンとこうへんかったなっていう風な入ってしまったので、
ルール一個一個単体はすごい簡単というか今までにあるものなんですけど、
うん、
それがたくさん組み合わさって、
はいはい、
でこのゲーム僕言ってるんですけどジレンマが多すぎるっていう、
はいはいはい、
ジレンマだらけなんですよ、うん、もうそのサイコロ の、 あの資源がいっぱい手に入れれたらアクションポイント少ない、
うんうんうん、
この時点でもうジレンマなんですね。
2個目のジレンマ、
はいはい、
もうそこですねジレンマなのにそのマップで移動するジレンマ、
はい、
それからこう得点そのねあの、王様のところ の、
うん、
あの得点上げたら、
はいはい、点数がもらえ
て、ね、点数もらえてとかそのこれやったらこうこうこうこうこうこれやったらこうこうこうこうこうっていうなんか詰将棋の思考みたいになってきて、
まあ、常に最善手を求められ続けるみたいなっていう話をしてたよね。
その効率がいいというかその得点を稼ぎやすいムーブっていうのをいろんなパターンの経路をどんどん頭の中で構築していかなあかんねんけど、
はいはいはい、
僕メモリが少ないっていうことをよく言うんですけど、
うんうん、
その覚えきれなくなってくるんですね。
なるほど、
まあ、1個これをやった後これやってこれやってみたいに頭でやっていくときに、
うん、
頭から順番にまた忘れていく的な
感
じですかね、
うん、
だちょっとこう詰将棋の感覚になってきてあのこのパターンはこのパターンってなるともうなんか思考がぐるぐる回り始めて、
ナウローディングいかになる、
ナウローディングいかになっちゃうというか、まあこのゲーム多分めちゃくちゃ面白いんですよ、
うん、
あのけどあの一定レベルの難易度だなと思ってやっていただきたい、一定レベル以上ちょっと難しい方向の難易度のゲームなんだなって思ってやっていただきたらいいのかなっていう感覚に僕はなってしまった、
うん、そう今回ねイカさんが終わった後にちょっと俺には難しかったなって言ってたので、
うん、
このゲーム正直今回イカラで紹介するかどうかちょっと迷ったんですけど、
はい、
あえていやこういう人に向いてるよこういう人はちょっと苦手だよっていうのもお伝えするのがいいのかなと思ってそれをさせていただきました、
うん、確かに
ですね、
うん、
はい、なのでまあ私は結構楽しめたんですけど、
うん、
イカさんはちょっと要素の量が多いであるとか、
うん、
ちょっと考えることが多すぎるんじゃないかっていうところで、
うん、
しんどくなっちゃった部分があったのかな、
そのルールの の難易度よりも、うん、そのやること の, その分岐の量の多さっていうものの難易度の高さ、
はいはいはい、
単純にだから6種類のアクション選ぶだけじゃないもんね。その6種類から、うん、あのなんていうの、2金払ったら、サイコロ移動できるっていう要素とかもあるから、
細かくいろんなあの補助がたくさん逆にありすぎるん
です。確かに確かに。あとね、意外と悪さしようのがジョーカーなんですよ、はい、
あ、
他のアクションコピーできる。
確かに。
でだからね、本来やりたいアクションだったら資源あんまもらわれへんけど、うん、コピーを使えばそこがちょろまかせるぞみたいな。
そうやな、途中で気づいた私もあれコピーええやんと思って。
そう、
結構ゲームでルールが分かりにくい、難しいからやりにくいっていう難易度はあるんですけど、うん、それ以外の難易度の高さっていうものをこのゲームに感じたんです、
ね、単純に思考に求められる物量が多い気はしますね。
だからその難しさもたくさんあるんだなって、うん、っていうのを感じさせてもらえたゲーム。
なるほどなるほど。
っていう感じで、僕は難しかったんですけど、おすすめおすすめですよ、
うん、はい、
うん、リノリさんはどうでした？
私、まあ、2回遊んだんですけど、うん、1回目は結構その人物、うん、その個人ボードの方の人物に注目して、人物埋めようっていうのを頑張ったんですよ、
はいはいはい、
で2回目は結構旅しようと思って、
うん、
で、旅でいっぱいものを置くことを頑張った、
はいはいはい、
的なこうなんだろう、どっちの方向でも頑張れるって、うん、まあ面白いかなと思ってて、
うんうん
うんうん、最終得点的には、うん、召喚×柱の得点が、
はい、
まあ、基本はあると思うんだけど、うん、モジュール式で毎回 1,2,3,4 の中間決済、
はいはい、
中間得点が毎回変わるから、
うん、
そこによっても結構ゲーム性変わるんじゃないかなって思ってます。
そうですね、うん、まあ、このルチアーニが関わってるところで言うとバラージっていうゲームなんかもそうなんですけども、
はい、
各ラウンド の, その見本市フェーズで、
うんうんうん、
今回はすで、に 回ってるとか置いている召喚の数かける何点ですよとか、
はい、
逆に2ラウンド目はじゃあ置いてる柱の数かける何点ですよとか、
うん、
みたいな感じだったり、いろんな、条件っていうのがゲームごとに変わるようになってますね、
はい、そうですね、その辺とかも、あ、そうそう、で旅していった先のボーナスとか、
うん、
その辺も面白いなと思ってます。
なるほどなるほど、
うん、
はい、私もですね、
はい、
まあ、その辺の要素の多さっていうのが、
うん、
逆に、そのイカさんってちょっとまあ対照的な言い方かもしれないんですけど、
うん、
見通しがいいんですよ、
う
ん、
いいかな、
はい、見通しがいいです。
へ、
これをやったら何が起こるっていうのが、
うん、
一回決めてしまえば、
うん、
ここまで起こるが全部読めるんですよ、
一応。なるほど、
盤面に出てる情報で、
うん、
まあ、例えばその人物スタイルのめくれ方とかっていうのは多少ランダム要素ありますけど、
うん、
一回アクションさえ選んでしまえば、
うん、
自分の手番の終わりの時にこうなってるっていうところまで、手番選ぶ瞬間に一応確認できるんですね。
それはそうだね。
なのでそこで見通しがいいので、
うん、
逆にそれで私はめちゃめちゃ考え込んでしまったんですよ。
あ、
はい、結構手番が早いことで有名なおけいさんは、
うん、
とりあえず最前提を探そうと思うときに、
はいはいはい、
一番最後見通せるとこまで一旦見通せて、
うん、
もうここから先は無理だなと思ったら諦めるっていう風な考え方をするんですけど、
はいはいはい、
このゲームは先の見通しがいいので、
うん、
こいつをやった時にはこうなって、こいつをやった時にはこうなって、でもお金を使ったら出目がずらせるからみたいな割とね無限迷宮に入っていく。
無限やね。いやだから私そう考えたらそこまでは絶対考えてなくて、
うん、
今回は人物やろうみたいな、
はいはいはいはい、
っていうふんわりとした見通しでしたね。
なあ、うん、見通しがいいから何本も結末があって、うん、そのパターンがあって、うん、そのパターンが結構たくさんできるから、
うん、
ね、俺はこれそのパターンを頭の中で作った時に覚えきれなくなる、
ね、あ
そう、うん、もう最後の方考えてる時には最初のやつ忘れてるみたいな。
そうそうそうそうそう、
私の気持ちいいところは、うん、この見通しがいいことによってで、
うん、
各ラウンドの終わりにその得点計算が一応あるじゃないですか、
はいはい、
なのでこのラウンドはここを頑張ろうっていうのが前ラウンドあるんですよ。
あ、
このラウンドは柱を立てようとか、
確かに
このラウンドは召喚を置こうとかって
3アクションの中でやるのが、ね、
そう、まあ、3アクションを全部を使ってこのラウンドのために頑張ってもいいし、
うん、
まあ、ちょっとこのラウンドはもうこの点数計算の条件ってきついから、
うん、
次のラウンドを準備しようとか、
確かに
っていうのを考え始めて、でそこに向かってこの3アクションなり、うん、まあ、次の過去のその先のラウンドなりのことを考えながら、
うん、
アクションをして、
うん、
で、見本1フェーズその得点計算で答え合わせをするっていうのが、
はい、
都度都度訪れてくれるっていうのが僕の気持ちいいにつながってるんですよね。
なるほどね。
まあ得点計算の時にやりたかったことがちゃんと得点につながったっていうその成果が得られるっていうところが、
はいはいはい、
ゲーム中に何回も来るっていう気持ちよさがある。
うん、
これが一ついいところかなと思ってます。
なるほど。
なんか俺はこれでいいかちゃうわの連続やったんですね。
あ、
うん、なんかちゃうねんけど何がちゃうんか分かれへんみたいになってきて、
うん、そうで結構ねその難しいなと思うと難易度上げてる理由の一つが、
はい、
アクションとしてフリーアクションっていうのが種類が結構あるんですよ、
うん、
でそれがボード上に書かれてないんですよ。
ああそうかも。最初はさ、はい、でもサマリーいるかなって思ってたけど、
うん、
まあ、サマリーもね、作ってくれてる有志の人がいて、うんうん、まあ、印刷したりとかしましたけど、まあ、最終的には1回遊んだら覚えました。
そうなんですよね、うん、でもうリュウさんはねだいぶねボードゲーマーとして慣れてるので、うん、
はい、
1回目がテスなんかその覚えるプレイってなるのに、うん、あまりこう抵抗ないと思うんですけど、
あ、
まあ、やっぱりね世の中の忙しい現代人は1回目でちゃんと楽しくしゃぶらせてくれよと、
そうだ、ね、
いうふうになる方もいらっしゃると思うので、
はい、
まあ初めてやるときからですね、
うん、
あのそのインターネット上でサマリー作ってくれてる方、
はい、
いらっしゃいますので、
うん、
まあ、そこの方からちょっとお借りして、
うん、
サマリーありでやった方がいいのかなとは思います。
いや本当ですね、
はい、やっぱりねそこに脳のリソース使うという決心どかったりするの で、
うん、
でそれがでもサマリーがあるとこれもできる、はあ、これもできるってなっていくってこともあるかもしれないですけど、
ね、
はい、まあ、そういう意味でもちょっと、まあ、あの人を選ぶけれども、うん、私はめちゃめちゃ好きなゲームでございます。
あとはさ、うん、なんか一応デメリットとしては、
はい、
このゲームって4人用やなっていう、
はあ、なるほど。
その最初にタイル選ぶときにその4人用3人用のやつ避けないといけないじゃないですか。
あ、なるほど。
それが結構手間、
セットアップがちょっと面倒くさいと、
はい、
あとあのソロプレイ、
うん、
がすごい重厚に作られてるのかなって勝手に思ったんですけど、
確かに確かに、
なんかルールブックドンって、
はい、通常のルールブックと同じぐらいの大きさの、ソロルールブックが入ってます。
でパッケージ見たんですけど、
はい、
ソロメイドバイってこうあの別の人の名前が書いてるんですよ。
ああ、確かに確かに。
だからソロプレイを別の方が作ってるって
そう最近ね、
うん、
流行りですそれ。
そうなんだ。
オートマカード
うん、
っていうのがコンポーネントに含まれている場合、
うん、
それはそのオートマっていうそのなんだっけな、オートマ研究所だったっけな、
うんうん、
みたいな名前の、グループがあって、
ほうほう、
その人たちがもう専門的に、
うん、
ソロルールをつけて、いるっていう風な団体だったりします。
やっぱソロルールありきなんやね、うん、もう最近は、
まあ、やっぱりね、まあ、コロナの都合もあって、うん、家でその集まって遊ぶっていうのが難しくなってきてるのもあって、
うん、
なかなか特に海外でも
じゃないんやね、もうソロで遊べること
が、うん、そうだから別の人別チームが作ってるっていうのが、
うん、
あ、なんか最近のその傾向なんかなって感じまして、ちょっとじーって見てたらソロモードバイって書いてるからへーって思って、
そうそうそう、うん、それも大きな特徴なので、あの一人でも遊べます、
うん、すごい。
まだ私はやってないですけど
あと最後にパッケージの、ゲーム性がそんなに類似してないかな。
あこれ商人がさ街で、うん、商売してるイラストなんかな、
うん、でもまあどちらかというとなんかフェストというか、
うん、なんか
年に一度のお祭り的なことをやってる感じですね、うん、
パーティー感はないよ。
まあ、確かにね、マップは結構印刷されてる面は地味ですね。
地味だよね、
はい、
けどね、道化師いるとかね、いろいろあり
ますね。確かに確かに、
はい、
そう私のね、この、まあ箱絵でのところで言うと、
はい、
テンテイズゲームさんのロゴがちゃんと色味が合うようになってる、
うん、いやー
っていうのがさすがやなと思いますね。
確かに
一番左下にあるんですけど、
うん、
そういうところのこだわりなんかもやっぱテンデイツさんのいいところやなというふうに思っております、うん、
はい、
あで1個紹介し忘れてました、
はい、
ルールブックの1枚めくったところにですね、
うん、
QR コードがついてるんですよ、
はあはあ、
でそれは何かというと読み込んだら、うん、テンデイツゲームズさんが出しているイラッタとかが書いてあるサポートページに直で飛べるようになって、
大事ですね、
はい、これがね私はね革命的やと思いますね。
今回どうなんですか、イラッタが出てんのか。
今のところまだ出てないです。
あ、なるほど、
はい、まだやってるともに関しては出てないんですけど、
うん、
まあ、今後も出るかもしれないし、
うん、
まあ、正直まだその日本国内の、
うん、
流通の流れから言うと、
うん、
ゼロになるまで頑張って売るのは難しいと思ってですよ。
確かにね、
うん、そういう意味でも、まあ、こういった形でサポートしやすいように工夫してくれてるっていうのが一ついいなというふうに思っております、うん、
本当ですね。
こういうデジタル化はね、
はい、
アナログゲームとの融合とてもよろしいと
素晴らしい、
はい、
思います、
というわけで今回ご紹介したのはティルトゥムでございました。
はい、
エンディングです、う
ん、はい、はい、今回はボドータのコーナーを先にやっちゃったので、
はい、
エンディングではなしでございます。
はい、
はい、
じゃあ次はあのめでたく200回ということで、うん、
はい、
はい、200回はいろんな人からお祝いの言葉を集めたり、
あのゲームまでちょうどよかったんでそこら中からちょっと200回お祝いしてって言って、
はい、
いいですね、
ある程度お言葉いただいております。
はい、ありがたいですね、
まあ、プレゼント企画がございます。
イエーイ、イエーイ、まあね、具体的なことはね当然次回でお話しますけれども、
う
ん、
は
い、
そうですね、
なんかあえて何かあげちゃうっていうね、
はい、
あえて
、はい、祝われるは我々なのかそれともリスナーなのか、
いやリスナーでしょう、
うん、確かに
来てもらったこうリスナーを祝っていきましょう。
なんかね何かあげるんですけど、
はい、
あの偽物に騙されないように
、違う、
イカラジアカウントの偽物が発生するかもしれないね、その場合ね。
ああ最近そういうね、
うん、
なんかあの、はい、なんていうの、当たりますよみたいなプレゼント企画をやってるのの偽物が出たりするらしい
んで、ね、そう、なんかイーロンマスクから5000円あげちゃうとかあるかもしれないから
、すぐフォローしよう、
フォローしようってなるやん。
確かに、
あのイカラジーはあのうちだけなんで、これね、
はい、はい、
すぐ分かると思う。
ぜひね、あのツイッターなんかでも、ハッシュタグイカラジーをつけて、うん、200回お祝いのコメントなんかいただけるととても嬉しいです。
そうですね、
はい、
以前もらってたような気がする分も、あのお読みする形にはなると思います。
そうですね、
はい、
はい、引き続きお待ちしております。
あのなんかくれ、あの、はい、聞いてますよだけでもいいんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
なんか宣伝とかありますか？
はい、
はい、まだ味噌作ってます。
あ、りのりはまだ味噌作ってますよ。
12月24日に、
はい、はい、
大阪でですね、まだマーケットっていうのがあるんですけど、
はい、クリスマスイブに、
そう、
なんかマーダーしたくなるような話やな。
クリスマスイブ、イブ殺人事件。
いや、なんかね、一家が発狂してるぞ、あそこで。
去年もやってましたよね。
はい、2回目になるんですけど、
はい、
そこに一応出るつもりで。
なるほど。
はい、あの作品作ってますので、間に合うよう頑張ります。
はい、
頑張ってね。
今回のは、公演型ですか、それともパッケージですか？
オンラインです。
オンライン。
オンライン。
いろいろ作ってるよね、私
たち。確かに、公演型もやってるし、パッケージも作ったし、ね、そして今回はオンラインで、
はい、
販売することをもう最初から目指したものと。
そうなんですよ。
うん、
はい、
さすがっす。
適当。
まだミステリー詳しくないから。
そうね。
はい、まあ、それが完成した暁には、相変わらずのアカウントでも宣伝していきたいなと思ってます。
はい、
うん、
はい、
するがよい。
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想をブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikarazi 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、
喜び。
じゃあ今回のお相手は
イカと
ミニョリと
オケでした。
いかがー